ひとりぼっち Only Lonely Podcast Presented by Baby Station from Osaka ベッカお送りいたします。こんにちは、ベブです。ひとりぼっちオンリーロンリーポッドキャスト、昨日に引き続き、今日も連日で、ちょっとお送りしてみようかななんて思っています。それはなぜかと言いますと、昨日私ね、思いつきでいろいろとそのユニコーンの話題を、ペラペラと喋りましたが、そのアップをしてね、その後、あまりにものそのなんていうのかな、アクセス数に私本人が驚いているというか、ユニコーンでね、検索して、まあ、ブログを見に来てくれた方たちがね、やっぱりすごいたくさんやったんですよ。で、昨日はね、YouTube でそのユニコーン、私がまあ検索して映像を見ただけで、あまり知らなかったんだけれども、自分のところのブログに来てくれてるお客さんのリンク元っていうのかな、そういうのをちょっとチェックしたら、なんとね、やっぱり Yahoo とか Google とかいろいろ検索ありますよね。そういうページでユニコーンを見て、ユニコーンっていうのを検索して、で、まあ、たまたま私のそのブログに飛んできて見てもらってるっていうアクセスがもうかなり多くてね、まあそれやったらもうちょっと真面目に喋ればよかったかななんて。いや、昨日も真面目に喋ったんですよ。まあ思いつきではあったんだけども、いろいろ、まあ思いついた感想をまあペラペラ喋っての割には、もうなんか結構いい加減な情報というかね、適当なことを言って、ユニコーンのまあ、ファンの方たちには申し訳なかったかなみたいな情報もありつつまあね、私もまあユニコーン好きなんですよ。でも好きだけれども、本当にユニコーン好きな人から見たらね、私なんかユニコーンのファンやなんて言うたらね、まあ怒られてしまうでしょうということで、うん、そうでね、間違えてたところがね、昨日ドラムのね、私多分昨日ね、に西原とかなんとか言ってちゃったのかな、それも間違いね。昨日検索してちょっと見てみたら、ドラムは川西さんやね、全然違うね、嘘つきです。ドラムは川西さんで、昨日ね見てから、まあ、自分が録画した映像をまた見つつ、昔のねそのユニコーンを思い出してたんだけども、そうしてるうちにその当時の彼らの顔っていうのがね、いろいろこう思い出されてきて、ああそうそうそう、このドラムの人ね、こういう顔してたなとかね、うん、あったんですよ。で、そのヤフーとかいろいろ見て、まあ皆さんが書いてるね、そのコメントみたいなのを見ると、やっぱりいい感じでみんなおっさんになってるなみたいな、コメントがやっぱり多かったですよね。確かにその15年16年前からしたら、まあ確かに年は取るでしょう。はっきりとした年齢は私もまたね、いい加減なことでまあ言えないんですけれども、彼らは何歳なんでしょうね、 ごめんなさいね多分ですよ、40何ぼ44とかそんな年取ってないのかな、うん、でもまあ今日ね、昨日本当は喋りたいなと思ったのがね、まあそのビジュアル的なことで、うん、昨日はその音的なこととか、その昨日の演奏的なことをまあちょこちょこっと話して終わってしまったんだけども、本当はね昨日その言いたかったのは、まあ自分だけの見解で申し訳ないんだけども、まあ私も彼らは 年を取ったなと思いながら見てたんですよ。で、奥田民生ちゃんの場合はね、やっぱり時々そのテレビで見るっていうこともあって、まあ出てきた時はまあ短髪になってて、あ、毛短くなったな、まあいい感じに年を重ねてるみたいな、その風貌が良かって、うん、それでキーボードの阿部ちゃんに関してはまあちょっと超えたかなというか、まあ年を取ったかなという感じでしょ。でドラムの、川西さんですか、まあ昔の面影ね、もうもちろん残しつつ、今もああいう髪型で、まあ、髪型の話昨日もしましたけども、で、なんかロン毛が若干2名ほどいるぞと。昔のそのあれでね、ベースの阿部さんは確かつるさらヘアのショートやったと思うんですけども、髪の毛立ててたのかな、うん、でそれがそのロン毛でね、サラサラのピカピカロン毛で、なかなかミュージシャンっぽいようなルックスが良かったかななんてまあ思いながら、でまあ一番びっくりしたのがね、ギターのテシーさんですわ。一番わからなかった、誰か、うん、ちょっと超えてたでしょ昔ね、ガリガリやったと思うんですよ。でそれはなぜか、なぜそういうことを覚えているかというと、私は実はその多分15年ぐらい前やと思うんですけどもね、その時16年ぐらい前なのかな、確かね、昨日のテレビでは16年ぶりの復活宣言やったと思うんですけども、まあネット見たら15年ぶりとかね、16年ぶりってまあ結構ばらつきがあって、どっちが正しいのかななんて思いながら見てたんですけど、もしかしたら15年前、16年ぐらい前なのかな。私その自分の仕事の都合でね、ユニコーンの、1日追っかけ取材みたいなのしたことあるんですよ。うん、でその頃はもちろんユニコーンね、絶頂期のとこで時で、大迷惑とかね、すごい流行った後だったと思うし、京都会館の第一ホール、第一ホールというか大ホールになるのかな、そこで彼らがそのライブをすると、でそこでの、まあ、1日取材みたいのをしたんですよ。うん、でまあラッキーやったね、私はたまたまそういう関係の仕事をしてたので、ユニコーン好きならちょっと取材一緒に来てみるなんて言われて、うわー行きますよ、連れててくださいなんて言ってね、で連れててもらいました。でその時の取材はね、ギターのテッシーさん取材だったんですよ。で私は個人的にはタミオちゃん取材をしたかったんだけれども、まあその日はもう企画がもうテッシーさん追っかけみたいなあれだったのでテッシーさん の撮影と取材がまあほぼ一日がかりで、行ったという感じでね。で京都会館でまずその会館の外、まあ、外でかな、外観を撮影したり、並んでるファンの女の子たちをバーッと撮影したりしてて、でまあそうこうしてるうちに彼らが京都会館に到着しました。でいやほんまにユニコーン来るんかななんて、夢ちゃうんかななんて思いながら、で彼らが登場しました。で最初の第一印象はね、その当時のその何て言うのプロモーションビデオとか見る感じでは、彼らの印象はかなりポップで若々しくて、まあちょっと何て言うのかな、なんていうの、アクセサリーって言ったらなんやろね、ちょっと言い方変かな、まあ可愛らしい男の子たちみたいなね、イメージがあったから、まあその初めてその生のね、彼らがパッと車降りてきて楽屋に入ってくるのを撮影して したのを見た時に、みんなおっさんやな思ったのがね、第一印象だったのよ、ね、ごめんなさいね、まあでもいい意味でおじさんというか、その当時で多分26とかやったと、67とかやったと思うんやけれども、その割にはね、タミオちゃんなんかひげがめちゃめちゃ濃いな思ったんですよ。まあ全然ひげ剃らないで、そのままもうノーメイクやし、頭もボサボサのままその楽屋入りしてきて、でこれがそのタミオちゃんなのかなみたいな、 感じで、まあみんなそういう感じで素の状態で入ってきはって、でまあそれに感動したのを覚えてます。で楽屋にね、リハーサルの合間とかね、そういうのの時に食べるようにね、駄菓子がねいっぱいいっぱい楽屋に積んであるんですよ。でその駄菓子を、うわーこの駄菓子懐かしいなとか、あこれ知ってる知ってるとか言いながら、こうまあ関西弁ではなかったけれども、いろいろこうお菓子を開けてね、まあ子供みたいにはしゃいで、彼らは食べてたわけで、そのお菓子を。でそういうところもまあ撮影してました。でその中でね、やっぱり近寄りがたかったのがやっぱり一番あのタミオちゃんかな。まあ口数があまりまあ多くなかった、取られてるという意識もあったのかもしれないけれども、ではしゃいでたのが安倍さんだったかな、うん、はしゃいでたというか優しかったんですよね。私にね、なんか駄菓子持ってきて、食べますかなんて言って差し出されて、あいや私仕事中なんで結構です、ありがとうございますみたいな会話をしたのを覚えてます。でベースの、まあ、エビちゃんはね、まあ、色が白くて細くて神経質そうというかデリケートなね、感じの、でも笑顔がとても可愛らしくて優しくてみたいな、うん、でドラムの、川西さんはなんかこうなんやろね、まあ3枚目みたいな、こう結構その近寄り難い雰囲気ではなくね、優しい感じの、まあいい感じのお兄ちゃんね、楽しそうにはしゃいでましたね。でその中でその、まあ手塚さん取材だったので彼をまあ集中して撮るわけじゃないですか。で当時もね、昨日と全く、昨日じゃない一昨日か、そのミュージックステーション出てた時と同じようなね、ロングのまあそのドレッドっていうのかな、そのワッフルヘアみたいなバーっとしてて、確かねそのおとついのミュージックステーションはね、エクステやったような気がするんですけども、部分的にこう強いこの、ワッフルというかソバージュがかかったみたいな髪の毛がバーバーと入ってて、でもそのまあ15年16年前の彼の髪型というのは確か全部地毛やったと思います。ぐわーって真っ黒なんやけども、こうドレッドヘアのロングでね、で確か黒のピチピチのジーパンを履いてました。でそれがねもう細かったのよ、腰回りで、顔もねちょっとこけてて重ながな感じでね、で彼はちゃんとご飯を食べているのかなっていうようなねぐらい、ちょっと心配するぐらい細かったのがよ、まあ一昨日その M ステ見た時に最初本当に分からなくて、あれギター変わったのかな、いやいや確かこんなんやったよ、こんな感じやったよみたいなんで、何回かその演奏中もねこうアップで抜かれるじゃないですか。その時にパッと見て、あそうそうこの面影、この確かつぶらない瞳は間違いなくテシーさんだとで何回か見てるうちにね、まあ思い出していったという感じなんだけれどもね、まあそんな彼らが昨日ねそのスタジオでの生ライブっていうことで、まあ久しぶりにその見れたのがまあ私も良かったかなという感じで、年をとってもねああいう風に仲間集まってね音楽できるってまあいいじゃないですか。15年16年前どういういきさつでね、まずドラムの川西さんが脱退したのかまあ定かではないですけれども、まあ、15年16年経てばね、当時まあいろんなぶつかりがあったとしてもまだその音楽好きな者同士集まって昔の曲をこうスタジオとかで一斉のドーンとかってやるとね、きっと気持ちいいと思うよね、うん、羨ましいですよなかなか、うん、でこう久しぶりに集まってまあ飲んだ席でそうやって話が盛り上がったなんてタミちゃんが言ってましたけども、でそういう風なのでまた彼らがそうやって一緒に音楽をできるっていうようなねことになってなかなか良かったんじゃないかと、ファンのユニコーンファンのみんなもね、まあ、この日を待ってたかなという感じで、またねそのユニコーンサウンドみたいのをどんどん届けてくれたらいいかななんてね、やっぱり若い子たちがやるバンドとか音楽ばっかりがこうバーッとこう出てくるっていうことではなく、 まあ年配のそういったね、おじさんおばさんたちがこうやる音楽バンドっていうのもね、まだまだ見てみたいなと思うんですが、昨日まあ、ちょっと言ってたんだけども、その80年代のバンドはたくさんあって、例えばね、私好きなのは、まあ、見に行ったことはないんだけども、バービーボーイズも好きだったしね、うん、すごくいい音楽で、当時カセットテープやったんだけども、カーステでもう擦り切れるほど聴いたかな、バービーボーイズとか、あと何聴いたかな、ヘビーメタルも生えてたんで、アースシェイカーなんかもライブには何回か行ってハマりましたね。マーシーが、ボーカルのマーシーが最高に良かったんですよ。彼らどうしてるのかななんて思って。あとね、バックスランプも何回か行きました。好きだったな、バックスランプでしょ。それとか、あと、ブームとかも良かったし、なんやろな、まあ今パッと言って出てこないんだけれども、うん。で、そういう、いいバンドっていうのはたくさんあったから、こう、みんな復活して、また聴かせてほしいな、見せてほしいななんていうバンドがちらほらおりますが、っていう感じで、またね、ちょっと喋るつもりが、またちょっと長めにペラペラ喋ってますね。で、まあ昨日の、まあ、いい加減なところを訂正しつつ、今日もう一回またユニコーンの思い出についてちょっと喋ってみようかななんて思って、ポッドキャストやってみましたけども、またなんか音楽方面のことで話したいことがあったら、また一人ぼっちおりのりポッドキャストやってみようかなっていうところで、今日はお開きにしてみたいと思います。どうもお付き合いしていただいてありがとうございました。ということで、バイバイ。